クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
降りてみましょうよ、ナジェージダ・ペトロブナ。たった一度でいいから保証しますって。絶対安全だから。
でも
彼女は下を覗き込んで、僕がソリに座ることを提案しただけで息も絶え絶え、呼吸も止まりそうなのに、深淵に向かって飛び出そうものなら一体どうなってしまうことか。彼女は死んでしまうか、気が違ってしまうだろう。
どうかお願いだから、怖がらなくても大丈夫。わかるでしょ、そんなの怖がり、臆病ってもんですよ。
わかったわ。
僕は真っ青になって震える彼女をソリに座らせ、腕で抱え込んで一緒に奈落目指して落下する。
アントン・チェーホフ作、戯れ。
ソリは悪魔自ら僕たちを地獄に引きずっていくような風圧と意地悪なほどの痛みで、肩から首を引きちぎろうとする。これだ。この一瞬で、多分、僕らは死んでしまうんじゃないか。
僕、あなたが、好きです、ナージャ。
息もできるようになって、僕たちはついに下についた。彼女は青ざめ、やっとのことで息をしていた。
これ以上はもう絶対乗りませんわ。どんなことがあっても私死んでしまうところでした。
その四つの言葉を言ったのは僕だろうか、それともそれはただ旋風のざわめきの中で聞こえただけなのか。ナージェンカはじれったく、悲しそうに伺うような眼差しで僕の顔を覗き込み、僕が話を切り出すか否か待っている。ああ、この小さな顔の揺らめき。なんという表情の揺らめきだろう。
あの、もう一度行きません？滑りに。
またしても僕は真っ青で震えるナージェンカをソリに座らせる。そしてまたしてもソリの勢いが最も強く騒がしくなったあたりで、僕は小声で言う。
僕、あなたが好きです、ナージェンカ。
ソリが止まった時、ナージェンカはたった今僕らが滑った坂をじっと眺め、その後僕の顔を長いこと見つめる。彼女の顔にはこう書いてあった。
一体どういうことなの？どこからこの言葉はもたらされたの？彼なの？それともそんな風に聞こえただけなのかしら？
哀れな少女は質問にも答えず、今にも泣き出しそうに顔を曇らせる。
家に戻った方がいいんじゃないですか？
でも私、滑るの気に入ってしまいました。もう一度行ってみません？
僕、あなたを愛しています、ナージャ。
それで謎は謎のまま残る。彼女は静かに歩みを緩めて、すべてを、僕があの言葉を言わないかどうかを待っている。
風があの言葉を言うなんて、そんなことあるはずがない。それに私も風が言ったんじゃない方がいいもの。
翌日の朝、僕はメモを受け取る。
本日、もしゲレンデに行かれるのなら、私のところへお立ち寄りください。N。
この日から、僕とナージェンカは毎日ゲレンデへ通い、スキーで下に格好しながら、僕はいつも小声で、あの言葉を口にするのだった。
僕、あなたを愛しています、ナージャ。
そのうちナージェンカは、ワインかモルヒネのようにこのフレーズに慣れてしまう。僕と風、どちらが彼女に愛を告げるのか彼女にはわからない。しかしどうやらもう彼女にとってはどうでもいいらしい。ある日の昼ごろ、僕はナージェンカが山の方へ向かい、目で僕を探しているのがわかった。彼女は雪のように青ざめ震えている。僕は見ている。彼女がソリに乗り込み、この世と永遠のお別れをして、その場から出発するのを。ナージェンカがあの言葉を耳にしたのか、僕は知らない。僕にはただ、疲れ果てて弱々しい彼女が、ソリから立ち上がるのが見えるだけだった。しかし、3月の春の月が訪れる。おしまいだ。僕らは雪滑りをやめる。かわいそうなナージェンカ。もうその言葉を聞ける場所がないし、それを言ってくれる人もいない。まもなく僕はペテルブルグへ出発してしまう。長期間、おそらく永久に。出発の2日ほど前の日暮れ時、僕はナージェンカの家の塀に近づき、長いことその割れ目から中を見ていると、ナージェンカが玄関のポーチまで出てきて、悲しく塞いだような眼差しを空に向けていた。春風が彼女の青ざめた物憂げな顔に直に吹きつける。すると彼女の顔は悲しげになり、涙が頬を伝うのだった。そこで風を待って、僕は小声で言う。
僕、あなたを愛しています、ナージャ。
ああ、ナージェンカの様子と言ったら、声を上げて満面の笑みを浮かべ、風に向かって手を伸ばしている。楽しそうに、幸せそうに、あんなにも美しく。今ではナージェンカはもう結婚している。どうでもいいことだが、貴族保護会の秘書と結婚し、現在は3人の子持ちだ。
僕はあなたを愛してる、ナージェンカ。
彼女にとって今ではそれは人生で最も幸福で感動を呼ぶ素晴らしい思い出なのだ。だが今年を取ってみると、僕にはわからなくなっているのだ。どうしてあの言葉を口にし、何のために戯れたのかということが。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。